ヌポルト。
定期更新番組ヌポルトです。この番組はですね、スポーツ系の特主にはサッカーの話題を中心に、はい、繰り広げていこうかなと思ってるんですが、はい、まあまあ、今後はオリンピックまで定期的にちょっとやっていこうかなという、毎週ね、やっていこうかなという感じでおります。ですお届けするのは BJ と
ハンスです。
それとミナノシュ
ー、はい、
ハンスちょっとマイクが入りますか、
あ、来てますか？それぐらいです
か、ね、はい、それぐらいですか、
はいはいはい、
ということで、
はい、
まあ、昨日ですか、
昨日、サッカーの
オリンピックの予選でですね、日本対 UAE 行われまして、皆さん見ました？
見ましたよ、
燃えましたね、
燃えました。
田中見せろ徳山パワーだっていう感じのね、いい田中男ですね、いい感じでしたね、
いい感じなんだ。
あの左からの突破がもう抜群に効いてたんで、いいね、だから得点はなかったけど、もう左から崩されるっていうプレッシャーがすごかったね、
そうですね、
だからもう半分持つのかぐらいの感じで、
前半からね、頭からもう飛ばしてたから、
持つのかって持ったね、
持ったね結構最後までね、本当突破して、
だからあれが、
やっぱ若さっての感じますよね、日本代表と見比べると ね、すごいね
、だからなんていうか、あ、これが原始ウナンシパワーだ
原始ウナンシパワー
旧徳山市パワーだみたいな感じ、山口県からこんな選手がいたんだっていう、ほらしくなっちゃう、
山口県はだから、もう一人誰だっけ、
もう一人高松、
でも出なかったでしょ、
今回出なかったね、
でも前の UAE ラウンドではシュート決めてた、
決めてた、危ないところを救ってきたのは全部高松ですから、今回、これはまあウベパ、カッタ君パワー、
カッタ君
パワー、
ウベパすごいな、
カッタ君シュート、
時は中学だったと。
同級同じ子なの？
私一緒です。
なんだよ、あの家探してさ教えて、
絶対近い
そうなの
とらしい、時中すごいね、
時中あのモーニングスーメン出た、
あ、そうなんだ、
あ、あの田舎臭いの、
そうです、そうです、
なるほど、
お兄ちゃんは私の同級生、
あ、そうなの、
すごい
すごいすごい、だからあのね、このオリンピックは山口県渡り年なんですよ、なんで騒がないのかよくわかんないんですけど、あのマラソンの選手も2人ですか、
男子マラソンでね、
中国電力が今すごいですから、油谷じゃないかな、
あれ油谷町の油谷かと思ったら違うんだ、
油谷選手ですよね、
油谷茂選手、
この2人
これはね、今日民放のニュースでは、なんか学校が押してその応援しますみたいなことやってましたけどね、
そんなことすれば応援しないと ね、
おかしいじゃないか、
おかしいよ、高松も応援しないと、もうどうするんだっていう感じですが、まあまあ山口県でも盛り上がるらず、
まあ田中のことはね、あるんですけど、山口県周南市の出身で成績も優秀だったので、両親は3つ上の兄が通ってた、県下有数の進学校山口校に進んでほしかったようですが、田中はサッカー留学したいの一点張りで、だけども、強豪校からのその誘いはゼロで、途方に暮れていたんですが、中学サッカー部の同級生の兄が帝京でサッカーをやっていた関係から帝京高校の入団をテストすることになり、かろうじて引っかかった。
ああ、そうなの、苦労人なんだ、
苦労人っすの、
それはなんか嬉しいね、おいでませパワーだ
なんかだってプレー見ててもなんか背が低いのにね、
そう160何センチだよ、
それなのにすごい頑張ってる感じ、
ね、あの突破力がいいですね、だから
ドリブル器用だよね、
そうだよ、今から目つけとくべきだよだってワールドカップの本戦は2年後だからね、そこに入る可能性っていうのは十分持ってる、高松にしても持ってるわけだから、
だからオリンピック世代からね、その本戦の
なん、ね、感じだからね、今のうちに家とか調べとけっていう感じですよ
山口
山口県としてだから愛ちゃんは至急調べてですね、私に連絡してください。家の前でしょ、写真撮りシュートみたいな格好
写真
撮っとくだけっていう感じのですね、
うん、田中達也はさ、愛ちゃんに似てるっていう噂が、
目のあたりがね、こう輪郭とね、
そうですか、
似てますよ、あの田中達也化粧すると愛ちゃんくらい
なんか嫌
くらいの感じで、いやでもまあ男見せたと、うん、それから大久保ですか、
大久保ね、
大久保、キャバクラシュートが、
キャバクラシュート
大問題になってたけど
決まってですね、
日本ラウンドでね、うん、2試合で3得点。
3得点。
大久保ってね、なんか、日本代表の時は、うん、なんか若くてなんか何もできないようなやつがっていうようなイメージだったけど、うんうん、なんかすごいですね。
落ち着いてきたんですね。だからやっ
ぱ。落ち着いてきたっていうか、ああいう位置がいいんですかね。
そうそうそうそうそう。
後輩がいるような感じっていうか、
う
ん、それで力を発揮するタイプなんです
ね。自覚が、だから促されたっていうところがあるんだろうね。それだから A 代表で一番下っ端で、やっぱり帰ってきたぞっていう、だから自信みたいなのが、やっぱみなぎってるんだろうなと。いうことですね。まあ、ただ、あの、A 代表はその制裁で選ばれませんでしたけど。うん、
キャバクラ通ってた。
キャバクラ問題で。
キャバクラ、7人衆。
7人衆の1人なので、キャバクラ。
だから、欧州組、国内組、キャバクラ組の3つに分かれて、
ね、そうです、そうです。キャバクラ組は、今回はない
です。ないです。
そうなんですね。
そんな分け方なんです
ね。もう、キャバ嬢でも得点王だくらいの感じの人なので。
ね、
まあ、でも、まあ、見せてくれましたね。
うん、
で、無事、勝ち点3で、
うん、
まあ、驚いたのが、裏のレバノン対バーレーンで、同点にね、
うん、
してくれたっていう。
レバノンがね、
レバノンが、
日本に行けたから、すごい。
頑張ったなっていうね。
レバノン最初、ボロボロだった
んですね。ボロボロだったよね。うん、それでも、なんかすごい頑張って、
ね、もう連戦連戦で相手も疲れてたのかな。
まあ、それもあるかもしれないし、うん、でも、あれでだいぶね、楽になったなっていう感じはあったんですけど。うん、で、それから今回感心したのは、あの、監督のね、采配が思い切ってスリートップにしてみたっていうのは。
うん、UAE 戦ね。
うん、
すごい。
これは私も UAE 戦迎える前にやっぱりスリートップするべきだと思ってたんだ
よ、うん、もう UAE 戦の時はもうぴったりハマってた
ハマってたね、やっぱスリートップだっていう、う
ん、3人で攻めてあとは守備だみたいな、
だから平山が真ん中にいてサイドから引っ張っていくと、
うんうんうん、
ただちょっと不安だったのが左サイドの攻撃が集中してたんで、
うん、
やっぱり右の展開をもうちょっと、うん、見たかったなっていう感じはあるにしても、うんうん、まあ十分な戦い、
右はだから大久保がいたんだっけ、
本来なら大久保がいるけども、やっぱりこう、左に固まって、だから、田中達也が起点になるから、左に全体的に寄っていくから、うん、
はいはいはい、
もう左の展開になっちゃったってい
う
感じですね。
まあ、突破はあっちからばっかりだったしね。
うん、ですね。ただ、平山くんが、まあ、今回ちょっと一発外してっていう感じでしたが、
大久保からのパス
は。あのね、平山くんはね、もう、五輪代表にはいらないっていうか、この子このままいると潰れちゃうなっていう感じがね、
うん、
すごい今回の大会でしたっていうのが、
うん、自分でももう分かってるだろうね、騒がれてる割には残せてないってい
う、いや、そういう問題ではなくて、
うん、
あの平山の意味がない、今のその日本代表の中で平山に出すパスの出し方が、
うん、
もう頭に合わせようとするしかないじゃん、
う
ん、
そうですね、
もうパスが、
うん、
平山の本来の持ち味は頭、身長が高くて頭もできるけど足元がいいのよ、
うん、
だからその両方が使えるからどうマークするんだって話になるんだけど、
うん、
今のパスの状況は頭しか来ないから、
うんうん、
頭しか来ない相手にはマークの仕様っていくらでもあるのよ、
うんうんうん、
だから本来、ね、普通に出すパスっていうのを平山にもどんどん合わせていくべきだっていう気がするけども、うんうんうん、今のチームではそれを出さないからね、
上げて上げてばっかり
じゃ、ね、そうなんだよ、で
平山には能力はあると BG は見てるの、
いや、ありますあります、
裁かれるだけのことはあると
十分です、
お
あのまあスタミナが持たないなっていう感じはすごいするけど、う
ん、やっぱりなんかね、素人目に見てると、
うん、
なんかね、その世界で活躍してるようなプレイヤーっていうのは動きが予測がつかないところがあるんです、
うんうん
うん、
なんか平山の動きはそう来るだろうなって予測がつくような動きしかしないような感じ、
だから、出すパスが頭に合わせてくるなっていう予測を本人がしちゃってるから、
あ
ピッチの真ん中にだって自分がヘディングでポストプレーっていうだね、後ろからこうボールが来るでしょ、それをヘディングで落として、うん、それを大久保とかが拾ってくるっていう展開しか求めてないから、自然にポジション取りがそうなっちゃって
る
のよ、
なるほどね、
ただもうそういうことでオリンピック、まあ、山本監督が
そういう、うん、選んだっていうことがあるから、なおさらそのプレーをやらせるんだよ、でもね、彼の年齢からしてそのプレーをやらせたらね、第二のあのサンフレッチェの高木になりかねないと、
もう本当に
もう頭しかないんですみたいな、うん、いや彼の魅力はね足も いいんだって、足元がすごくいいんだっていう、それがあるからマークができないよね、これどっちどうなんだっていう感じになってくるから、そこがちょっと平山の今不幸かなっていう感じがしますよ。
アンダー20だったらね、そういうまあその起点を作るっていうのもあったけど、うんうんうん、やっぱり突破とかそういう風なのもあったから ね、うんうん
ねですね。だからその辺がちょっと平山の風になるから、うんうんうん、もう逆にこんな使い方だったら我々は呼ばない方がいいっていうくらい大事にしてほしいなと、うんうん、それともう一個嬉しいのが、
はい、
まあ、これ日本代表ではないですが、はい、明日かな、明日、前の前節で J リーグのね、うんうん、前節でデビューを果たしました森本君、
うん、
若干16、15、
うん、中学生卒業、
先週中学生卒業した
ばっかりで、
これがねすごいんだよ、ドリブルが。
マジで、
いやロナウド見てえじゃんって思うような、
まあ頭もね、
うん、あと切り返しっていうかね、歩き方走り方がそっくりだよね、
うん、そうね、なんか体の体つきっつうかな、
ね、
なんていうかね、
もう身長が180ぐらいあってJリーグの中でもしっかり体ができてんだよ、
うん、おっさんみたいだ
よ、
ほんとおっさんだよ、
うん、それでねこうドリブルもすごい速いとか瞬発力的な速さなんで、ね、
はいはい、
田中はどっちかっていうとこう後ろからダーッて走っていってトップスピードに乗せていくタイプだけど、
フェイントでかわしてみたいな、
そうそうそう、森本くんなんかはこう一番最短距離をその一歩の速さで相手を抜いていくみたいな感じのプレイヤーなん
で、一歩目でトップスピードってやつね、
うん、ドーンって出ていくみたいな、うん、それがもうなんか前のねデビュー戦で爆発的に出てたのよ、
ジュビロ相手だった
の、ね、ジュビロ相手に1点1個も引かずにで、うん、終了後の
インシュート3本ぐらい打ってた、
うん、インタビューで何点ですかって聞かれたら0点ですと、
うん、
フォワードは点取らないとって言うんだよ、うん、嬉しいなと思って、だからいつかおじさんに平山森本のツートップを見せてくらいの、一瞬日本サッカーの夢がそこでパッて開いたくらいの、
えらい若いね、でも
若いよ、いやでもね、やっぱようやくそういう選手が出てきたなと、
そういうのが出てきたなって、日本
にマラドーナにしても何にしてもその年ですもん、うん、出てくるのは
そうだね、う
ん、トッププレイヤーが出てくるのは間違いなくその年なので、
うんうん、
今から揉まれてっといいぞという、
うん、だからまだ、アテネの次の北京のオリンピックのでも
いけるしね、
平山いけますしね、
うん、平山もいけるし、うん、森本くんもいけるし、
うんうん
う
ん、
もう3回ぐらい下手すると2人ともいけちゃうぐらい、
2人でね、フォワードで
ツートップっすよ、
黄金期を迎えると
来る、
泣いちゃうね、おじさんは
泣くなよ、そんなこと
ベルディがですね、読売クラブだった時代があってですね、
うんうんうん、
もう観光取りがなく
なった、なんかでも二人ともなんか明治みたいな感じなんかルックスがね、なんかそんな感じ、着物とか着たら似合いそうな感じ、
うんうん、
へぇ、
そうか、
風車とか持って走ってそうな感じ、
風車
うん、
何
そんな感じ
っすよ、そう、この二人の若武者が、
うんうん、
ね、今後どう育っていくのかっていうのはすごい、うんう
ん、楽しみですね、
楽しみですね、うん、という感じで、はい、だからもうちょっと平山君の使い方やっぱ考えてあげてほしいね、
うん、
だから出すみたい、いやだからあれだったら高松出してた方が全然いいじゃんっていう、うん、身長も平山近くあるし、
うんうん、
で高松だったらまだ足元のパスって出てくるじゃん、
うんうんうん、
その分選択肢が広がるから、
うんうん、
あの大久保、田中達也、高松の3トップだと、
うんうん、
まあ関門エリアで
関門エリア
フォワードを固めていくと、
関門エリアで、
うん、それにしても大久保の額の狭さはちょっと気になるその額の狭さは尋常じゃないぐらいの額の狭さ
だ大きなお世話だって
あれはどう見てもおかしいぐらいの感じではありますけどね、
うまいけどね、
うん、大久保も福岡県だっけ、
神田
です、ね、神
田
か、
うん、
平山が北九州、
うん、小倉ですね、
うん、
小倉か、
うんうん
で、高松、それから田中が山口県、だから関門エリアでこう、うん、フォワード陣をね、うん、固めていくと、
はい、
でね、サッカーでね、1個、まあ、ニュースで、まあ、サッカーの競技自体ではなくて、ヤフーでね、
うん、
今ね、ファンタジーサッカーっていうのがあってね、
うん、
これぜひ皆さんやってください、うん、ただ、やってますか、
俺も
やっ、私もやってます、
おととい入りました、
あ、おととい入りましたか、今はね、もうフォワード陣はね、うん、もうすごいよ、俺は。
誰
あの、だから高松でしょ、
うん、
田中田選手、すごいミーハーだなってわかるじゃないですか。
一森
本。いや、俺も早速、おととい入れました。
入れました。
加入です。
田中入れましたよ。
それから、私は、私のフォワードとしてはもう語れない。
うん、
なぜか、岡野。
そこ
ない。やっぱり岡野だっていう、
ね、陸上選手を
感じでね。こう、あの、自分の、あの、要は、 加入したら、まあ無料なんですけど、加入したら、いくらかってかお金がゴンって決められて、その範囲で選手をこう自分のチームに入れるのよ。で、その、その結果っていうのは、要はその実際 J リーグだって出場してアシストしたら何ポイントとかっていう、その選手に加算されていて、そのポイント数で年間ランキングが決まっていくっていう、遊びなんですね。
それはゲームを実際にするわけじゃないんですか？
じゃない
です。
ゲームは、
だから J リーグの試合で。
J リーグの試合で。
どう活躍したかでポイントが決まっていくのよ。
じゃあ、誰を登録しとくかっていう問題だけ。
問題です。はい、
自分たちが好きな、自分の好きな選手とかね、そういうのをいろんな、
入れていく
んだよ。な
るほど、なるほど。
だからまあ、我が下関クリラジーズ。
ね、
何それ。
まあミッドフィールダーには一応抑えとして藤田は入れときましたけど、あとまあカレン・ロバートとかですね、こう目白押しですよ若い選手。ただポイントがなかなか上がらないので、
でしょうね。
こりゃ上がらないなと。
ミーハーだし若いし全部。
ただディフェンスラインも豪華ですよ。
豪華
だ。秋田、鳩、その他いろいろと。
なんだその他いろいろ。
ミッドフィールダーがね、ちょっと今手薄でね、
昨日の試合では随分今野が評判が良かったけど、どうなの？
今野が
いいですね。
MVP になるだろう。
あの、私も今野も早速、下関クリラジーズに入れときました。
あ、そうだ、
ね、すごいミーハーなので。
ミーハーだね。
あの人はどこ出身なの？
あの人はどっかわかんない。
FC東京でやってんですけど、出身はどこかわかる。
今野もいいですね。今野はもう苦労人ですよね。あのエリートコース歩んできた人じゃないので。
でもまだ二十歳だから、
ね。二十歳ですからね。今から伸びる可能性が。
だからオリンピックの世代じゃなくて一個下のところから
抜い
てきたっていう。
で抜いてきたっていう感じ。だから昨日の試合見てたらわかるでしょ。サイドバックっていうのはああいう攻撃が出そうなのよ、はい。だから田中達也が出てて止まるでしょ。
うんうん、
停滞した時に。トンって横から後ろで出てくるじゃない、
はいはいはい、
あれが正しいサイドバックの攻撃なのよ、
うんうんうん、
だからあれから、サントスを比べると、
うん、
サントスは初めからいるでしょ、うん、それはもう効かないんだよ、
うん、もう予想されちゃうからね。
そうだからドンって田中がパッと止まった時にドンって後ろから追い越して出てくるっていうところでマークが外れるっていう機能は昨日すっごい果たせてましたから、
うんうんうん、うまいよね、うん、
ということでまあまあ、うん、ようやくね決めたので、ぜひオリンピックでいい成績をね。
そうだね、
うん
うん、
これからだからオリンピックへ の、 そのオーバーエイジ、
オーバーエイジ1人誰が入るか、
誰が入る
かっていうことにもな
って、1人入れるんだね、うん、
いや3人入る。
え、3人、
うん、3人入る、
最大3人入ります。
試合に3人出れるの？ど
うそうだよ、そうです、オーバーエイジはね、
うん、
だからまあ、あのヨーロッパ組を入れようとかっていう話もあるけども、うん、
高原とか、小野とか。
いやでもフォワードはいらないね。
フォワード
は今で
フォワード使うと、まあ、よくな悪くなることはあるけど、良くなるっていう風なのはあまりないかなって思う、うん、今のままで、
うん
うん、
ただね、今回ちょっと思ったのが、うん、このチームにはあの司令塔がいないね。ゲームをメイクしていくっていう能力のある人が、その俺がゲームを作るんだっていう、その中田とか本来の意味でのミッドフィールダーみたいなのがね、
うん、
監督の指示通りにチームは確かに動いてるけど、
うん、
臨機応変に俺がゲームを作るんだっていう、そのフィールドの支配者みたいな人がいないので、
うんうん、
その辺が入ってくるとちょっと面白いかなとは思いますね、
うんうん、
かといって中田入れるのも安直かなっていう気もするし、う
ん、中田ね、
俺は藤田くらいでいいんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、ただまあジュビロがうんとは言いにくいかなっていう気もしますけど、
う
ん、
そうね、
シーズン中だから、
うんうん、藤田とかね、あの辺、うん、まあ、中田なんかはもう今でも結構浴びてますから、藤田がね、
うん、
今まで格好が当たらなすぎたので、
うんうん、
ちょっと当ててあげてほしいなと、
うんうん、
地味だもんね藤田、
うん、
そうだね、
で、あの格好悪いんだよ、ダサっていうさ
あの派手さはないね、
まあ、なんか言うことも格好つけて言ってるけど、ダサこいつって思うダサさ満載な男じゃん、
うん、
もうちょっとサッカー選手なんだから花があってもって思うね、うん、
そうだね、だから俺藤田、三浦、康俊、うん、いや三浦、うん、あ違う、康俊じゃない、三浦、敦也か、それと、うん、もう一人は、まあ、小野ぐらいでいいかなっていう感じがするもんね、うん、ボランチで、うん、それか、まあ、稲かな、
稲本、
うん、
稲本あたりが面白いかもしれないね、
うん、ボランチはね、うん、いいかなっていう感じがするので、うん、まあ、その辺のピックアップになってくるかなという感じですね、
うん、
まあまあサッカーはそんな感じで、
はい、
まあ、31日に、
はい、
下関協定場で、なんですか、パブリックビューイングっていうんですか、
はいはいはい、
最近、
うん、
それが、
ワールドカップのアジア予選、
アジア予選
シンガポールと日本、
うん、という試合がありますので、うん、まあ、下関ではそれが開催される、うん、と いうことですね。うんうん、それと、もう一つ語っときたいのが、
はい、
まあ、オリンピック絡みですが、はいはい、高橋尚子が、
はい、
予選、
うん、
というか落ちたと。
選考にね、
選考で
折れちゃったと。
うんうん、そうですね。
どうですか？
いや、でも僕は、あれで、まあ、
うん、
そのね、最近のその名古屋、大阪、東京のね。
うん、まあ、結果仕方ないんでしょう、やっぱり。
うん、
だよね、
うん。
あの、絶対に出たかったら最後出るべきだったっ
すよ。いや、その通りだよ、ね、
うん。
出なかったんだから、それはもう本人の、ね、うん、もういいやって思っちゃったんだろうから。うん、
でね、あのね、うん、日本全体にも言えるけどね、うん、陸連にもこれ強く言えるんだけど、うん、日本語の使い方が間違ってる。
うん、日本語。
あのね、勝てるために選手を選ぶんじゃないんだよ。陸連の仕事は、
うん。
選手を選んだ人が金メダルを目指すのよ、
うん。
そこ間違えちゃうとおかしいことになるんだよね。
うんうんうん、
チーム競技だったらわかるんだよ、
うん。
勝てるメンバーを選ぶっていうのは、
うんうん。
マラソンは個人競技じゃない、
うん。
それに対して勝てるメンバーを選ぶっていうのは何の権利があるんだっていう気がするんだよ。誰も勝てる可能性があるわけじゃない。個人競技。
そりゃそうだね。
うんうん、だから、選んだ人が金メダルを目指せる権利を与えるか与えないかって話で、
うんうんうん、
勝てるだ、うんだって関係ねえよって思うよね。
まあね。
トップのやつが出てくるっていうだけで OK じゃんっていう。
うん、
そこの何が悪いんだっていう感じは ね、すごいしますね。
うん
うん、だから高橋、Qちゃんはかわいそうですけど、
かわいそうだけど、ね、
最後やっぱりあぐらかいちゃったなと。
うん。
そうね。
そうだね。そう
か、私の名前的では選ばれるでしょう的な、
うんうんうん、
その辺がね、
前回の金メダリストだしってとこなんだろうね、やっぱり
名古屋に出なかったっていうのは、
うん、
結局アテネのその本大会のからその8ヶ月余裕を持たないと、
うん、
まあその
自分のベストにならないってこと
ペース、
うん、
その自分のペースで
走れないって、
うん、
だから名古屋がちょうどその8ヶ月以内に入るから、
うんうん、
ちょっとそれ
そこでピークを持ってくるともうダメだ、
だからもう、
うん、
その高橋の目はもうアテネに見ていたっていう、
うん、
高橋の目も小出監督の目を向いてたっていうことでしょうね、うんうん、でもそこで小出監督がだからその2つ目のミスだなっていうの、
うんうん、
前のマラソンの時も前話しましたけど、
うん、
あれあの自転車競技ではしょっちゅうあるハンガーノックっていう現象でね、
うん、
カロリーがあのこう足りなくなって、
うん、
要はガス欠状態になるんだよ、
うん、
で走れなくなるんだけど、
うん、
次の補給ポイントで糖度の高いものを与えるとあれ戻ったのよ、
うん、ああなるほどね、
でそれもあ遅くなっちゃったっていうまま、その何の対策もなくやられてたのよ、でだから、うん、あの自転車の雑誌でその後に、うん、まあ、自転車の競技で詳しい人が書いてたんですけど、
はいはい、
あれはもう間違いなくあの後に糖度の高い食べ物の詳しいは戻ったと、
うん、
で高橋だったら絶対あれは巻き返せたと、
うん、
なんでそこができないんだマラソンはみたいな書き方してたんですけど、
う
ん、
あ
その辺 の、 だからその戦略ミスもあるし、今回そのあぐら組んじゃったっていうのもミスだなっていう気がしてね、
うん、
いや確かにね、メダルに近いのはQちゃんなんだよ、
そうね、
うん、
それはいい、
強いのは間違いないんだよ、
うんう
ん、でも強いために選手を選ぶわけじゃないって、選ばれた選手が金メダルを目指せるの、
うん
うん、
だからそこ間違っちゃいけねえよという気がするね、だからQちゃんも出たけりゃ、
うん、
自分がやっぱりなぎ倒して出ないとしょうがないよね、
うん、そうだね、
うん、
出なきゃ取れないわけで、ね、
取れないですよ、だからその最後に決めた土佐選手ですか、
うん、
素晴らしい発揮しそうで聞きそうでした ね、
ね、
うん、1回脱落してそこから盛り上げて、
そう、ね、
ただゴールに入るとき痛々しいんだよ、
うん、
あれを私はエクトプラズム投法
また
鼻から白いものが出てますよぐらいの、もう魂を抜け出すような投法な
んで、ゴールした後はオリコンの小池社長みたいな
エクトプラズム満載な走りでした
ね、ちょっとね痛々しいというか、その辺は高橋尚子はさ、痛々しさないよね。
だからやっぱ強いんだよ。うん、間違いなく強い、うん。
だってね、シドニーだって笑顔でゴールイン、
うんうん、監督がーとか言ってたじゃん。
うん、
あやっぱ強さのものが違う。ものは違うんだけど、
うん、
やっぱそれは証明して見せてないと。
うん、
で特に高橋選手に、まあ、私は強く言いたいんですが、
うん、
あんたはプロになったでしょと、
うんうん。
あの段階でオリンピックに選ばれないっていう可能性があったら、自分の商品価値がどうなってるか、プロとしては判断しろと。
うんうん、
だからそこはビジネスライクにもプロなんだから、
うん、
ビジネスライクに考えていって自分がどうなんだ、オリンピックに出る場合と出ない場合とどう自分の商品価値が変わるんだっていうぐらい考えないと、
うん、
プロと言っちゃいけません、
うん、
だからアマチュアの延長でプロやってるでしょあんたっていう腹立たしさはすっごいあるね、
うんうん、
高橋尚子にね、
うん
うん
うん、 だから勝てなくてもいいんだよ。商品価値としてオリンピックに私は出ないとっていうぐらいの判断ができないと、うんうん、
シビアじゃない、
ね、うん、プロとしては成り立ちませんよ、うんうんうん、だからスポンサーもガンガン降りちゃってください、
う
ん、
そうだね、
うん、それぐらいの厳しさがないとダメですよ、
まあ、その記事があってですね、
はい、
その Q ちゃんの、1社あたりの CM 料金っていうのが8000万円
お
で、
すごい、積水ハウスとか。
おととし、うん、そうですね、うん、おととしの収入が3億8900万。
ほ
う。去年が3億3000万。
ほう。でしょ、
うん、もう、その、選ばれなくなったっていうことで、
うん、
その CM 契約料っていうのが安くなるどころか価値がゼロになってしまう。
うん。
う
ん、でしょうね、うん。でもそこの商品価値も小出監督もやっぱりプロと契約して、さくらアスリートクラブっての作ってるんだったら、うんうん、そこのアドバイスもきっちりしていかないと、
う
ん、
そうだね、
ダメだよ、
うん、
だからアマチュアの延長でプロだって言ってたらダメなの、
うんうん、
あくまでもプロっていうのはスポーツ産業だからね、
うん、
ビジネスライフにスポーツっていうものを捉えていって強くならないとダメだっていうことですね、
そういうことね、
うん、この辺がまだまだ甘いなっていう気は正直しますよ。
なるほどね、
うん、こういう人がプロって名乗っちゃいけません、
うん、
だからプロだったらグーの音も出ないタイムで勝つべきですね、
うん、
うん、それがプロ
です
から、うん、だからその辺で、ね、まあ自業自得じゃないのと、
うん、
いう感じはしますね。
そうだね、
うん、まあでも、まあこれだけじゃなくて世界記録とかね、うん、その後まあマラソンはいろいろあるでしょうから。
そうだね、他にもたくさんありますもんね、
頑張って、うん、世界陸上もあるだろうし、うん、スーパー陸上もあるだろうし、うん、まあその辺いろいろ出れるんだったら考えていけばと、
う
ん、
そうね、
うん、なので、うん、あんま残った選手がね、
うん、
あれ誰ですか、土佐さんと
坂本
さんか、それからもう一人、野口水塚、
うん、
頑張って欲しいなと、
うんうん、
まあ、特に私はその土佐さんのエクトプラ
そう
そうこれがね走るたんびに白いものが口から出ていくみたいな方法が今ようしくだなと思っておりますのでぜひこれアテネで、ね、
アテネで
いただけたらというふうに思っております。
あと男子のマラソンもね、山口
県、山口県で2人出てきますんで、
そうだね、
山口県民としては、
うん、
気合い入れて応援、
うん、
これもパブリックビューイングしてほしいね。
そうね、マラソン、
ね、マラソンね、
そうだね、
山口県だから、
うん、
県庁とかやんないのだろ
どうだろう、ね、ないだろうね。
中国電力今無敵な状態なんだよ、マラソンとか駅伝とか、すごいメンバーだからね。
そうなんだ、
オールスターみたいなもんですよ、
う
ん、今中国電力は。
へ、
山口県走って練習してんだよ。
へ、
うん、
で邪魔しに行こうか。
邪魔しに行くなよ。後ろから踏んづけない
で、ね、うん、後ろから車で追い立てるとかさ。
ね
え。車で追い立てる
とかさ。そうやっていろんなこと、ほんと今年山口県ですよ、
うん。
で、もしバレーボールが決まったりするとさ、
うん、
その中にもいるわけじゃない。
うん、
すごいよ、うん。
そうだよね、
うん。ということで、まあ山口県民はですね、うん、みんな心から応援して、うん、欲しいなと。いう感じでございますね、
はい
はい、ということで来週もまたオリンピック系の情報が上がってくると思いますの です、ね、この番組オリンピックまで毎週やっていこうと思っております、はい、お届けしたのは BJ と
ハンスと
ミナノシュウでございました、はい、ということでまた来週、はい。